皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は安倍首相に殺された日本人人質です。本当に中東の事件は痛ましい結果になってしまったと思います。ロシアの情報だと思うんですけども、後藤さんがですね、まあ、釈放されたという話があったわけですね。実際その時後藤さんは、トルコとの国境に向かってたようなんですね。しかしやっぱりヨルダン側の事情があって、死刑囚の解放っていうことができなくて、まあ、そのまま殺されてしまったということなんですが、そもそもですね、まあ、こういうことになった、そのきっかけなんですけども、まあ、安倍首相をはじめとしたですね、ああいう、壮年右翼ですかね、観念右翼っていうのは、現実感覚全然ないんですね。多分ああいうのは足元に弾が飛んでくると、最初に逃げ出すか、一番最初に弾が当たるか、多分どっちかのタイプだと思うんですけども、非常にその観念的でありましてですね、現実を踏まえたこう政治だとか、ものの考え方と全然できない人たちですね。で、随分前からこういう人たちが、日本でもアメリカがやってるような民間軍事会社を作ろうっていうような話はしているんですね。民間軍事会社が、まず昔からあるんですけども、911以降、非常に大きく発展していくんです。それは当時のチェイニーが、率いてたんですね。今はバイデンだと思いますよ。今バイデン副大統領がこれをやっていまして、まあ金融機関からヘッジファンドが生まれたみたいなもんで、軍隊から民間軍事会社が生まれて、でこっちでボロ儲けしてるわけですよね。前にワシントンポストの記者が書いた、ワシントンポストの記者と陸軍の情報分析官が書きましたトップシークレットアメリカっていう本がありますけども、あれには暗黒物質という名前で出てくるものですね。飛行前軍隊のことですね。そういう連中がこうアメリカで随分金儲けをしてきたわけです。まあ、結果的にはそれが全然うまくいかなくて、今アメリカ本当に潰れる寸前になってきたんですけども、まあそれを日本でもやって一緒に金儲けしないかっていうのが実は、その自衛隊の、まあ、なんていうんでしょうかね、海外派遣だとか、あるいはその憲法改正による戦争できる国にしようというものの正体なんですね。なんでそんなにその、企業といいますか、得体の知れない連中がこんな憲法改正なんかにこだわるかというと、まあ、それをやって結局日本でも民間軍事会社を作って自分たちで金儲けをしようという思惑が非常に強くあるわけですね。だからそもそもなんていうのかな、アメリカのそういう、悪いところの真似を日本でもしようという連中が、まあ、いまして。で、その一環でですね、やっぱり、まあ、中東にもなんか関心を持ってたんだろうと思うんですね。しかし、やっぱり、その、根本的にこの、壮年右翼、観念右翼ですから、実際にこの戦場を渡り歩いてですね、で、実際の金儲けしてきた連中とは感覚が全然違うんだと思うんですよね。それで、今回も、もう随分前から人質捕まってんですね。捕まっちゃったんだからもう、どうにもならないわけでありまして。まあ、ご承知の通り、イスラム国にもどこにも人質はたくさんいるわけなんですね。で、あれ、まあ、身代金の要求とかいろいろありまして、まあ、それぞれ交渉して戻ったり戻らなかったりということをやってるわけですね。で、その、まあ、何しに行ったんだって話はありますけども、まあ、それはジャーナリストですから、それは戦場には行きますわよね。その、だからもう、今や国というのは別に北朝鮮みたいに鎖国してるわけじゃありませんから、まあ、世界中に日本人がいるわけでありまして、で、日本人以外の人たちもたくさんいて、利害関係を持ってるわけですから、だからもうそういう現実の中で外交も政治もしなければいけないんですね。そんな政府が気に入らないっていう国を国民に一本足目を踏み入れないとか、そういうことには現実は全くなってないわけですから、まあどこにも日本人もいるし、まあ 人質取られてるのは取られてるんだという現実の中でですね、政治や外交をしなければいけないんですが、まあ、そういうなんか脳みそがないんですよね、あの人たちね。で、まあ、今回だって、あれ参加外務省で止めた人がいるらしいですね。行かない方がいいですよと、安倍にですね。フランスでもテロも起きてる、この後ですね、のこの子、イスラエルだ、エジプトだ行ったらですね、大変なことになりますよと、止めた人はいるらしいんですね。しかし、安倍自身は、俺は運がいいんだとか、バカなことを言ってですね、言ったわけですよ。そもそも今の中東は、エジプトはもともとムバラクがやっていまして、あれ、ムバラクのエジプトっていうのはイスラエルと一番仲がいい国だったんですね。で、しかし革命で倒されまして、イスラム原理主義者が出てきたんですが、今度それをまた反革命で倒して、で、イスラム原理主義者はみんな死刑だとか言ってですね、で、まあ、イスラエルとべったりの軍事政権をエジプトに作ってるわけですね。で、ですから一番悪いのイスラエルで、まあ、その古文みたいにやってるのがエジプトなんですね。わざわざここに乗り込んでってですね、イスラムと、イスラム国と戦うという宣言をしたわけですよね。それはイスラム国にしてみれば面白いと思ったでしょうね。なんかこの歌舞伎のですね、なんかお笑いみたいな、ねえ、熊取りをしたですね、格好だけなんかつけたのがやってきてですね、お前が敵だと言えば、そりゃ面白がりますよね。それで面白いこと言うねと、それでなんか難民支援に2億ドルですか出すな、じゃあこっちも出してもらいましょうかっつったら、いきなり腰が抜けたわけですよね。まあ本当になんか現実感がないにも程があると思うんですけども。で、ヨルダンはですね、実に微妙なところにあったわけですね。今回、その、ですから、アメリカはですね、ずっともう、割れてるわけですよ。オバマはそういう民間軍事会社とかヘッジファンドはみんな整理しちゃおうという考えですけども、まあ、バイデンたちはですね、まあ、チェーニーだバイデンは、これで飯を食おうという連中ですから、ものすごい厳しい対立がアメリカの中であるわけですね。でも、アメリカ軍はすごい冷静で、まあ、実際にその民間軍事会社がいなければ、どうかってだったら、まあ、アメリカ軍も機能しないんでしょうけども、まあ、軍そのものがやっぱり動かないとですね、まあ、基本的には戦争にはならないわけですよね。で、アメリカ軍は、まあ、前にオバマがシリアにミサイル撃ち込むぞと言ったあの事件にものすごい一見に反対をしまして、制服組のトップから一兵卒まで反対をして、まあ、あれは収まって、で、結局その後、米軍はすごく冷静ですよね。イスラム国との戦争なんかも、まあ限定的な空爆はしてますけども、まあそういう観念右翼の言葉に乗っかって戦争するような雰囲気でも全くない。で、ヨルダンとイスラエルとエジプトが、まあ昔から、まああとサウジですかね、アメリカの拠点なんですが、まあサウジはもう完全にこけちゃってですね、油ももう暴落しちゃったから、もうあそこは風情の灯火で、あと2年もしたら国がもうないんじゃないですかね。で、ヨルダンだったんですね。ヨルダンは非常に難しい立場にいて、結局今回、人質と取引をしたわけですよ。これはやっぱり今までのアメリカのやり方と全然違う、やり方だったんですけども、まあアメリカ自身もですね、去年でしたかね、タリバンに捕まっている軍人を人質交換で取り返してきたわけで、まあこれ決めたのはオバマなんですけども、今回もですね、オバマあんたってですね、アメリカだって人質交換やったじゃないかとこう言われまして、いや違うんだと。イスラム国はテロリストなんだけども、タリバンは武装勢力なんだとかわけのわかんないこと言いましたら、その数日後にですね、タリバンがアメリカ人3人殺したという事件があって、同じテロリストじゃないかって話ですね。アメリカもだから今回の事件でフラフラになっちゃったわけですよね。それ言われちゃって。だからもう結局アメリカの中東支配もこれで完全に切れちゃったんじゃないでしょうかね。あとはだからイスラエルのですね、わけのわからない、まあ、動きぐらいのもんで。で、だから、まあ、日本もですね、バカさ加減をさらしちゃったわけですよね、ほんとこうやって。安倍首相自らですね、戦争するんだとか言って、当時捕らえて殺されてですね、で、結局その後どうなったかというと、新聞にも載ってると思いますけども、もうイスラム国は敵としませんと。イスラム国に自衛隊を派遣しませんと。有志連合にも参加しません。後方支援もしませんと。まあ、いきなりですね、白旗あげたわけですね。なんかね、漫画みたいな話でありまして、 こうやっぱりこう観念右翼想念右翼っていうのはこういうのこれいう能力しかないわけですよね。だから本当に一発足元にですね弾が飛んでくると最初に逃げ出すか最初に弾が当たるかどっちかなんですね。一番役に立たない人たちで一番危険な人たちなんですよね。でこれはそのやっぱりこれから政府内部でもものすごく大きな波紋を呼んでいくんだろうと思うんです。政府与党内部でもですね。だからそもそも最初にですね、なんでこんな民間軍事会社を日本でやろうとしたのか。民間軍事会社を日本でやろうとした張本人は、張本人の処理だと思いますが、死んじゃいましたね。あえて名前言いませんけども、皆さんご存知ですね。元東南アジアのどっかの大使で、80いくつで亡くなっちゃった人いますよね。自分で巨大な事務所構えて、自衛隊の OB なんかをたくさんこう雇ってた、ある親父が言いまして、なんか去年突然亡くなっちゃったんだよね。まあこのあたりを中心にですね、いろんな連中が、金儲けをしようとして出てきたと。戦争で金儲けはどうやったらできるのか、もし皆さんよくお分かりにならなければ、まあいろんなビデオも出てますし、古いので言ったら、マイケル・ムーアの歌詞911。マイケル・ムーアの歌詞911という映画ありますね。あれに、それよく書いてありますよ。あれはだ、あの話題はそれですから。だからあれがに、あれを日本でやろうとした連中がいるわけですよ。で、まだいて、で、続きをやろうと。だからまあ、イスラム国のことは忘れてですね、イスラム国はちょっと叶わないから、もうちょっと叶いそうな敵を相手にですね、仮想敵を仕立てて金儲けをしようと多分今考えてて、で、だから法律を変えようとしてるんですが、まあ、さ、通らないんじゃないかな。やっぱりこの、なんて言いますかね、そもそもそういう能力持った人たちじゃないと思うんですよね。で、結局、まあ、自民党の中にも、ものすごく、あれ言いますよね、慎重の人たちが、戦争に対しては極めて抵抗感の強い人たちが自民党にもいて、で、最大のポイントはやっぱり、与党でしょうね。公明党がいつまでついてくるかじゃないんですか？これ、こうなってくると。そら、この間の佐賀の県知事選挙を見たってですね、学会は投票してないですよね。公明党の推薦候補にね。だからもう、やっぱり公明党は生き残ろうと思えばですね、学会の声を尊重する以外ないわけで、自民党を取るか学会を取るかでしょ。安倍を取るか学会を取るかが公明党ですから、そら学会を取りますよね。そうすると、まあ、いつどんなタイミングで与党から抜けるかが、これからのポイントですよね。で、やっぱり、今回のこの事件は、まあ、後藤さんの活動ということを含めましてですね、非常にその平和ということを希求してたという話ですから、ある種のヒーローという形になってきておりますので、そうなるとこの、まあ、後藤氏の自己責任だなんてことは当然言えないし、さっき言ったように何度も言いますが、民間軍事会社を作ろうという動きがあったわけですから、まあ、そういうものを含めたですね、やっぱりこの悪の、やっぱり連合体みたいなのが日本にあったと。この解明ですよね。日本の具体的に誰がいて、どんな企業がいて、そしてアメリカの誰と付き合っていて、どんな風に会議なんかを進めながら、話を進めながらここまでやってきたのかと。本当は、日本のジャーナリストはこういうとこを切り込まなきゃダメなんですよね。そこをちゃんと切り込んでいって、で、どのようにしてああいう観念右翼を使って、道具に使って、まあ、金儲けをしようとしていたのか。まあ、そしてどのようにそれが失敗していったのかっていうことをですね、やっぱり全部ジャーナリストは、明らかにしていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、でも、そのうち本出てくるんじゃないですかね。原発でも何でも内部告発の本がよく出ますけども、まあ、今度もこの事件で出てくるんじゃないでしょうかね。まあ、ですからこれ、雲散霧消だと思うんですよね。なんか憲法改正とか言ってて、まあ今もうね、苦し紛れいろんなこと言ってるんですけども、いやそれはもう通らんでしょうね。こうなってきますと。それからアメリカ自身が、今回は、見舞いの電話一本入れなかったそうですね、安倍のところにね。そりゃそうですよね。エジプトだとかイスラエルわざわざ出かけてってですね、戦争しましょうなんつって言って、で、しかもこれがだから、バイデン一派っていうのか、チェイニー一派っていうのか、アメリカのこの戦争やとつるんでるわけでしょ。安倍の方がね。そら、オバマにとっちゃですね、イスラエルと同じような敵ですよね、これ。いや、イスラエルに続いて安倍も敵になったって感じじゃないですか。ほら、全然、イスラエルは本当にですね、悪いから、悪の実力も相当なもんですが、安倍首相の方はね、もう何にもないもんね。 フリチンで歩いてみたいなもんですからね、あの人。ほら、そしたら、ほら、電話かけるところがもう、話に間にもならんっていう感じなんじゃないんでしょうかね、あれは。だからもう、オバマとの関係もこれで全然、アウトじゃないですかね。で、しかしこれ、まだですね、危険は去ってないんですよ。安倍はまだ反省してないですよね。で、そうなってくると、あの、例のビデオの中で、イスラム国の連中が、日本人の恐怖が始まったって言ってますね。ハズビガンって言ってますよね。だからこれからまだやるってことですよね。で、今やイスラム国の活動範囲っていうのは、西側諸国全体に広がってるし、あとイスラム圏にもそういうのは広がる可能性が多いにありますから、またどっかで人質取られる可能性ありますよね。殺されたり人質取られたりする可能性を。だからもう、まあとにかく一応政策としてはですね、イスラム国と転送はしないと、後方支援もしないと、イスラム国に自衛隊を出さないと、まあ一応方針は決めたらしいですけども、でもやっぱりなんか見かけ上はですね、安倍首相自身の発言は、なんかこう報いようとかなんか言ってますからね。おー、それは戦うのかなと、それは向こうも思うでしょうね。そうするとやっぱり非常に危険ですよね。なんか今までですね、本当にあの日本の赤いパスポート、まあ今青いパスポートですけども、まあああいうのを持ってらですね、非常にその、世界中どこでもね、自由にこう歩けたんですけども、なんかもうこうなってくると、非常にその、怪しくなってきますよね。だからこう、なんていうのかな、二十何年不景気が続いて、最後にお化けのようなね、関連右翼が出てきて、まあ全部体制ごと丸ごとひっくり返しちゃったと。戦後のある部分を全部こう、いいところをね、消しちゃって。で、まあもう一回やり直しだということなんでしょうけども。しかし、こう関連右翼結構強かったですからね、日本の中でもね。やっぱりそれを掃除するのは、なかなか大変だったんじゃないかなと思うんですよ。で、これで本当にですね、まあ、完全に終わりで、ということになればいいんですけども、その後ろに金儲けしようって連中もいますからね。だからまあ、もうその体制自体がね、世界的に、もう瓦解の状況になってきてますので、すなわちもう金がいよいよなくなってきちゃってるし、で、戦争を勝てなくなっちゃって、米軍も動かないということになったら、ちょっとこれじゃ金儲けなかなか難しいんでですね。まあなんとなくこう流れ解散みたいな雰囲気になってきてるんだと思うんですけども、まあこれが最後とはまだ断定できない。安倍自身はもうそう長くないかもしれませんけども、まあ何らかの形でですね、戦争屋たちがまだ介入してこないとも限らないから、もうしばらくはちょっと様子を見ている必要があるんじゃないでしょうかね。まあでも本当に、平和っていうのはなかなかすごいことでありましてですね、これを守るっていうことは非常に重要なこと で、それなりのやっぱ見識と能力いるんですね。あの武器では平和は守れませんからね。武器持って平和を守ろうなんていう安易なことをやってるとどういうことになるのかが今回の人質事件でよく分かったんじゃないですかね。やっぱりしかし日本人ってはなかなかすごいもんですよね。最後こういざとなりますとですね、やっぱり何が重要かってことみんなだんだん分かってきますよね。だから決してその、みんながおかしくなってるわけじゃなくて、まあ、変な関連右翼とかね、戦争で関連をしようっていう連中が浮かび上がって流されたんだということじゃないかなと思うんです。でも、本当にこの、ここまでこう、ね、政治が、質が下がったってのはよくお分かりだと思いますね。考えてみると、この自民党の連中だってさ、今までこの二十何年の日本のね、政治の混乱の中で、ひたすら自分の利益になることだけ考えて渡り歩いて、今日まで来たわけでしょう。主義主張もなく渡り歩いた結果が今の自民党ですからね。だからこんなのがですね、国策を云々だとかね、安全のために命かけるなんてことはありえないわけですよ。ねえ、目の前の自分のさ、国会議員の地位そのものだってね、渡り歩いて利害損得でさ、適当に動いてるだけなんですから。命がけのですね、戦争だとかなんかでですね、最後まで踏みとどまってなんてことは根本的にありえないってことを国民は理解すべきですよね。生き様そのものがさ、今だけ金だけ自分だけでしょ？今だけ金だけ自分だけの生き様をこれだけ探してる、晒してる自民党の議員たちですよ。 一丁国にことがあった時ですね、命を捨てて守るなんてことは 150% ありえないと。まあそれはそういうふうに本当によく思ってたらいいと思いますよね。観念論じゃないんですから、現実ってのは厳しいんですからね。まあそういうふうに来るともう一つこれで、なんていうかな、正体がはっきりさらされたってことだね。メディアもだからいつまでもこれ用意してですね、あそこ、ね、政府からマスコミ対策費だけもらってですね、要所記事書いてるとですね、どんどんどんどん読者が減っていくわけですからね。まあそういうことで一つ流れ解散になってんだな、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍首相に殺された日本人人質ということでお話しいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。